けども、この箇所を見ると、イエス様がベサイダに着いたとき、それを、歓迎する人は一人もいなかったようです。誰もイエス様をもてなそうとする者もいなかったんです。結局、当地の人々は、現代人と同じように、結局自分、自分、自分のことしか考えなかったんです。彼らは、自分自身の問題、自分自身の苦しみだけに心を奪われていたんです。もちろん彼らはやろうと思えば、できたことをしなかったんです。すなわち彼らはイエス様を喜ばせよう、もてなそう、心から受け入れようとしなかったんです。そのことはイエス様にとって何という悲しみだったのでありましょうか。彼らは自分たちでは、どうすることもできないもの、すなわち全く絶望的に思われるもの、この盲人をイエス様の身元に連れてきたんです。どうしてであるかと言いますと、彼らはイエス様にとって不可能なことはないと分かったからです。現代人は聖書を初めて読むようになって、イエス様のなさった奇跡について読むと、ちょっとおかしいじゃないか、信じられないと思う人がいるんです。けども、考えてもらいたいことは、当地の人々の中で、その考えを持っている人は一人もいなかったんです。なぜならば、毎日確かめることができたからです。もしどなたが信じられない、おかしいと、言った人だったら、明日一緒に行きましょうよ。イエス様のおられたところに行ったとき、イエス様は毎日何人何十人の病人を癒してくださったんです。ですから、みんな自分の目で持って確かめることができたんです。ですから、イエス様のなさった奇跡はおかしいもんだ、本物じゃないと、いた人は一人もいなかったんです。ですから、ベサイダの人々も、イエス様にとって不可能なことはないという確信を持っていったんです。病人もイエス様との出会いによって、癒されるということを知っていたんです。今晩あまり暇がないんですけども、例えば、マルコ伝ずっと読むとですね、イエス様は、数えきれないほどの大勢の病院を癒してくださったと確証されています。細かく、説明されている癒しもありますけれども、例えば一章の31節を見ると、イエス様がシモンという弟子の姑に触られた時、熱病は癒され、熱が引いたと記されています。彼女は瞬間的に癒されたんです。一章の41節を見ると、一人の癩病人に触られると、癩病は直ちに去って、その人が清められたと書いてあります。少しずつ良くなったということではない、瞬間的に癒されたと書いてあります。それだけではなく、例えば5章の41節を見ると、ヤエルという人の娘が、中2歳の娘が死んでしまったんです。けども、イエス様がこの死んだ娘に触られると、屍に触られると、その少女はすぐに起き上がって歩き出したと書いてあります。また7章を見ると、イエス様が耳が聞こえず、口の聞けない人の耳と舌に触られたとき、すぐに彼の耳が開け、舌のもつれも溶けて、はっきりと話すようになったことは、記されています。9章を見ると、27節、悪霊に取り憑かれた人の手を取ると、その人は正気に戻ったと書かれています。このようにイエス様が病人に触られると、病気はすぐに退散してしまうんです。イエスキリストは本当に比類なく癒し人であられます。マルコ伝8章に戻りまして、23節を見ると、イエス様はこの盲人の手を、取りましたと書いてあります。お互いに手を取り合おうということは、友情の表れであり、手助けをすることの印でもあると聖書は言っています。 Retsuoki ke no chisho chukosetsu, chotto hirakanakte mo indesu, oyomitashimasu. Retsuoki ke no chisho chukosetsu ni, kare ga soko o satte ikuto, kare o mukai ni kita, rekabu no ko, yonatabu ni deatta Fは kare ni aisatsu shite itta. Watashi no kokoro ga anata no kokoro ni musubare teru youni, anata no kokoro mo sou desu ka. Yodabu wa sou desu to kotaede. それなら、こちらに手をよこしなさい。ヨナダブが手を差し出すと、F は彼を戦車の上に引き上げた云々と書いてあります。まあ、このマルコでの見ると、イエス様はこの持ちの手を取って外に連れ出し、結局この持ちの導いてくださったんです。イエス様は盲人の導いてくださったんです。まあ、詩篇の中で、ちょっと似てる、まあ、経験について書いてあります。詩篇の作者、アサフという人は、73編の23節、24節、よく知られている言葉ですけれども、この作者は次のように明かししています。私は絶えずあなたと共にいました。あなたは、私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。まあ、これこそがこの盲人の経験だったんですね。この御言葉を盲人はイエス様を通して経験するようになったんです。あなたは私の右の手を保たれる。あなたは悟しを持って私を導かれる。まあ、イエス様は望みなく、全く孤独な盲人の手を取って導いてくださいました。イエス様は少しも恥じることなく、大胆にそれをなさったんです。この盲人はもちろん、まあ、こちぎだったでしょう。もう汚くて、もう、あまり魅力的なものではなかったと思います。けども、イエス様は彼の手を取って導いてくださったんです。まあ、そのことにとって盲人はイエス様のなさることに全てを委ねることができたんです。盲人ははっきり感じたと思います。すなわちイエス様は私に対して無関心ではない。イエス様は晴れをしていてくださり、イエス様は目的を持って導いてください。イエス様は私のようなものをも愛しているください。という確信を持つようになったと思います。そして私たちもこの確信を持つ必要があると思うんですね。イエス様は私に対して無関心ではない。イエス様は私をも愛しているください。まあ、イエス様の愛に対して心の目が開かれることは結局救いに預かることであるということです。まあ、私たちも、まあ、そのように全てを主の御手に委ね、自分勝手なことをすることは許されません。まあ、イエス様は彼をベサイダの村の外に連れ出し、群衆から、またなる傍観者から離れたところで、まあ、二人だけに並ばれました。なぜならば群衆は、彼らのためにイエス様を利用し、イエス様を心の底から受け入れようとはしなかったために、イエス様はこのようにせざるを得なかったんです。まあ、病人だけが医者を必要とすると聖書ははっきり言っているんです。イエス様は病人とだけ共にいることを望んでおられます。